はい、ということで始まりましたニャニャニャラジオ。このポッドキャストは私ゆずちんがさまざまなお友達を呼んでいろんなことをおしゃべりするというポッドキャストでございます。本日のゲストは宮本さんです。
お久しぶりです。
ご存知の方もいると思うんですけれども、紹介させていただくと、宮本さんは和体の中高の同級生ですね。
そうですね。
で現在は A お医者さん A 頑張る A 使い方合ってる
A、 いや分かんない、
なんか A 邁進します
ね、うん、まあまあまあ分かんないけど、
まあ、そんな感じで A 邁進する。
確かにね、取ったのあれだって何年、2年前か、
もっと前、3年前とか
だから、
うん、
ついにあの時はまだ医学生で、うん、ついに本当に医者になってしまったっていう
ね、国家試験にも合格 し、やべえよ。日本一おもろい医者だからね。
やめて、
目指せ。
意外といやでもね、医者になってみたら面白い人いっぱいいる。
まさかの中の変わりだった。まさかの自分たちの周りでたまたまちょっと面白いだけで、
やっぱりね、そうそうそうそう、
医者界も広かったっていう、
ね、中高生やっぱ視点狭かったから、やっぱり全然いっぱいいるわ。
面白いわ、
うん、平均以下かもしれない。
本当に
いや分かんない、
レベル高いよ。だとしたら宮本さんは相当面白い。
いや分かんないけど、でもやっぱ頭が切れる人が割と多いから
か、う
ん、
あ、まあ確かに回転早
い、そうそうそう、早いし、
確かにさ、なんか、
まあ、あと喋る仕事だからってのもあるのかもしれないけどね。
確かに、なんか広く言えば接客業だもん
ね、うん、まあまあまあそうだね、サービス業とも言える。
はいはいはいはい、
まあ、てなわけで、
てなわけで、うん、今日は宮本氏をゲストに招いてちょっと話をと、
ね、
これがね、裏話までいかないんだけど、これもう何回目っていう話なんだね、この撮るのがね。なんか宮本さんとはこのコロナの自粛期間も何度も撮ろうとしたんだよね、一緒にリモート収録を試みたんだけど、毎度技術トラブルに見舞われるっていう、かなりのねトラブルでさ、なんか聞いた時の絶望感たらなかった。なんかその2回目にさ、2回撮り直した
じゃん、した
でなんか撮り直した後にもう今回こそと思って聞き直すわけよ、うん、でそしたらなんか私がなんか冗談で、うん、いや前回すごい音がずれちゃってて、一国道2020ですよ、もう声が聞こ遅れて聞こえてくるようですよみたいに言ってんだけど、そこに帰りがないの、その宮本さんの声の。なんかね、私がシーンってしてて、すごいしばらくしてからアハハハみたいな感じで、めっちゃ切ないっていうか、
もうね、
絶望
文字通りね、
そう、
一国道さん
だった、文字通り一国道だったわということでね、ちょっと何度もいろいろお話ししてもらってるんだけど、実は、
まあ、3度目の正直、
そう、3度目の正直って
こと、ね、どうしよう、これでさ、
うん、
声入って
る、いや怖っ。どうした、かなり怖い話。そうそうそう、もう今フィジカル一緒にいるからね、うん、
ちょっと、ね、
自粛も開けて
お化け的な感じになっちゃう
から、ね、そうだよね、ちょっと怖い、私の好きなジャンルに入っちゃ う、
ホラーって、それはそれで面白い、
それはそれでかなりネタとして面白くなっちゃ
うから、ね、
そうだからね、宮本さんにはいやなんか今しか聞けないさ、その視点とかいっぱいあると思うんだよね、そのお医者さんっていうさ、
まあそうだね、
この時期にお医者さんっていうのはさ、かなりこう
確かに、ね、
歴史に残る話だし、
あとあとあれだね、教科書とかでさ、
そうそうそうそう、
乗ってくる時代ではある、
そうそうそうそう、だからなんかそういうなんかどんな雰囲気かとか、
あそうだね、まあとはいえ、まあ、まださ、うん、なったばっかりだし、はいはいはい、割と感覚はもう一般人に近いところもあるし、そうだね、まあでもやっぱりそのあれだね、その寄付、
はいはいはいはい、出たこの話、
そうごめん全然関係ない
、
結構外
ちょまだ全開の季節になってきたから、あのスケボーしてる人のね練習音がめちゃめちゃ聞こえるっていうね。
なんかさ前撮った時もさ、うん、なんかお祭りが、
そうお祭りがちょっとだんだん近づいてくるって話
あれ聞き直してさ、
あれ聞き直してめっちゃ笑っちゃった、
すごい笑っちゃった、
最初の方に一回言ってんだよね、なんかお祭りが
大丈夫かな、
大丈夫かなとか言ったら本当にめちゃめちゃ近づいて
もう下通ってたもんね、
そうそうそうそう、今回はスケボーのお兄さんがそばにいるっていう、
ね、ゲストね、
そうゲストその2がいるから、
いやまあそうだね、そうなんか一番やっぱり印象に残ったのは、
うん、
寄付をたくさんくれるのよ、
はいはいはいはい、
結構やっぱ大きい会社からもらったりとか、う
ん
う
ん、その病院とか、ね、医療従事者の人たちに対してってことだよね、
そうありがとうとか頑張ってくださいみたいな感じですごい寄付が来るんだけど、
はいはいはい、
まあ、やっぱお菓子とかたくさんくれるの、
うんうんうん、
でもやっぱめちゃめちゃありがたいよね、
へ
え、なんか気持ちが嬉しい、なんか結構やっぱさ、うんうんうん、寄付って って、その偽善みたいな、なんかちょっと斜に構えた考え方
から、はいはい、わかるわかるわかる、なんかちょっとね、気取ってるみたいな印象が、特に日本あんまそういう文化ないしね。
そうそうそうそうそう、うん、なんかあんまりさ、こうなんか個々でこうあれするっていう感じだからさ、
うんうんうん、
なんかあんま人に対してそういうことってしないものって思ってたもんで、はいはいはいはい、なんかまあそんなまさかたくさん寄付が来ると思ってなかったけど、
うんうんうんうん、
なんかやっぱこういざさ、なんかこう、うん、ダンボールが今本当山積み
来てるので、ね、そうなんだ、
めちゃめちゃ嬉しくて、
すげえ、うん、
そう、なんか日々やっぱ感謝、
いいね、なんかそれちゃんとさ、そういう医療従事者の人たちの元に届いてるっていうのもなんかすごいいいニュースだし、気持ちが届いてるのはいいね、
うん、なんかね、やっぱうちらもなんかしようって思った、なんか逆に逆
の立場でなんかあ
った時にしたいなって思った、
うんうんうんうん、わあ、めっちゃいい話じゃん、うん、
やっぱすげえ、すごいありがたい
ね、ちゃんと届いてるんだね、そういうのは
届いてるよ、
すごいいいニュースだわ、
そうそうそう、なんかすごい嬉しいよね、やっぱ、
すげ
え、あとなんだろうな、
やっぱりこう、大変だなって、まあこう今の時期がどうか分かんないけどさ、こう一時はこうどうなるかみたいな時期もあったじゃない、
まあ、そうだね、まあでもやっぱりさ、なんだろう、フィジカル的な大変さっていうよりは、うん、なんかこの先どうなるんだろうみたいな、はいはいはい、まあそれはでも多分医療者以外も同じこと思ってたと思うけど、まあね、
うんうん、
なんかそういう心配とか、
うんうんうん、
なんかその普通の診療できるのかなとか、うんうんうんうん、なんかそういうのあったかな、やっぱり
一時ちょっと止まっちゃってたってことだよね、
とか、うん、まあどの病院もね結構そういう感じだと思うけど、
うんうん、
ね、なんかどうしてもそのコロナのことが頭にあるっていうか、まあなんか詳細どういうことしてたかってはあんまりね言えないけど、でもなんかこう常にみんなの中にこうコロナっていうものがあって、
うん、
なんかその中でまあ診療したりとかっていうのがあったから、
そうだよね、
そうそうそう
そう、私さ、なんかこのコロナの期間みたいのが、うん、まあ、まだ終わったわけじゃないけど、うん、こう今ここから振り返ってって見てさ、
うん、
なんかやっぱ医療従事者の人とそうじゃない私みたいな普通の会社員はなんか全然違う見え方がしてる
かなと思うんだよね、そうだね、確かにそうかもしれない、
なんかそもそも私たちは会社に行ってないからさ、
ね、そうだよね、
そうそうそうそう、会社に行かずにもうずっと家にいた時間っていう、うん、そのなんかまあテレビとかもそうだったけどお家にいようみたいなさ、うんうんうんうん、こう言ってて、なんか言ったら医療従事者はその中の例外なわけじゃん、
まあそうだね、仕事が普通にあるっていう意味だよね、うん、そうだよね、なんかそれ
すごい見方が違うんだろうなと思ったし、確かにね、なんか朝起きてさ、
うん、
なんか家でこう、ああ仕事しようとか思った時にさ、
うん、
ああもうみんな宮本さんとかさ、私の周りのお医者さんはもう普通に行ってんだろうなと思うと、なんかちょっと、
まあ、
軽服よ、
いやいやいや、でも逆に言えば、
うん、
なんだろう、そのコロナでリモートワークになりましたっていうような感じで切り替わったわけじゃないから、
うんうん、
その今まで当たり前のように病院に行ってたっていうのがただただ続いてるだけだから、そういう意味では変化はないじゃない
か、なるほどね、
そのまあもちろんさ、人に会えないとかさ、
うんうん、
なんか飲み会ができないとか出かけられないっていうのは、
うん
うん、まあ、みんな同じ条件だと思うけど、なんか別にそれ以外で普通に仕事に行ってるっていう意味ではそこはまあ日常だったわけだから、
あ、そっか、
なんかそこはあんまり逆にストレスじゃなかったっていうか、ね、まあ、別に日常の延長みたい
な
感覚だったから、
ね、そうか、うん、逆にだからその医療従事者じゃない人たちの方が
こう、そうだね、
まあ、怖がってる気持ちもあっただ
ろうし、やっぱ人にも会えないじゃん、
うんうんうん、
まあ、うちらは言ってもやっぱ仕事場の人には会えるから、
はいはいはいはいはい、なるほどね、
そうそうそうそう、
かなり淡々とこう仕事をしてたっていう感じ、
まあそうだね、なんかまあ先が見えない中やってくみたいな、
すげー立派だよ本当に、
まあ、別に自分が全然最前線やってるわけじゃないけど、
うんうんうんうん、にしてもすげー
ね、なんかこの先のこととかも全然わかんないし、
そうだよね、
私もうみんなもわかんないと
思う、ね、え、宮本図見立てはコロナどうなる見立て、いやこれ重いよ発言、
いや重いよね、いや
完全にそう、そう井上構造的な今たち
は、いやでもやっぱ井上構造結構当ててくるから
そうだからもう当てると思うよ宮本さん、
いや当たんないでしょこれは、
いや医療界の井上
構造、でもなんか意外とさ旅行とかさ行けそうじゃない、
いやそれ思った、国内であれば、
うん、
行けそうな勢いある
よね、今のところだって政府もねお金出してとかっていう話も出てるじゃん、まあ、落ち着けばの話ですけど
ね、うん、普通にじゃあ夏には行けるかな、
いや行きたい、
え、わかる
気持ちとしては、
めちゃくちゃ気持ちはもう海にあるもん、
そう気持ちは海にある
今、うん、最近あったかいし、
ね、完全にリゾート描いてるもん、
私も バリ行ったしね。
行ったよね、めちゃくちゃ楽しかったよね。
あれ去年の冬、
そう去年の2月とか、
去年の2月に宮本さんとね、あれは宮本さんの卒業旅行だったんだよね。
そうそうそうそうそう、国試が終わって、
でそうバリに行ってね、
行ったね、
めちゃめちゃ楽しかったよね。
本当に楽しかったね。
なんか7時間とかスパ受けてたもんね。あれめっちゃ楽しかった。一日中スパだった、
ね、あったあったあった、うん、なんか午後ずっとスパみたいな。
そうそうそうそうそうそう、もうお昼食べても速攻スパでみ
たいな。そうそうそう、夜ハードだったよね。
逆にハードだった、ね、逆にハードだった。
ちょっと本末転倒
か。しかも途中なんかさ、謎のさ、
うん、
シロダーラ、
あ第三の目でしょ。
そうそうそう、第三の目開かせるためになんか額にポタポタなんか液体を垂らされて、あったあった、1時間
くらいさ、
そう
こうずっと、
そう、
ね、
額の眉間のところポタポタポタポタ、なんかココナッツの液みたいな、ね、熱い液を垂らされてチャクラを開くっていうプログラムがあったりとか ね、
開いた、あれで
開いた
本当に
と思う。
マジで
もうだからなんだっけ、うん、なんかさアイラインがさ、
うん、
消費量が 1.5 倍になるみたいな話しなかった、なんかもしチャクラが開いて一重だったらどうする
の、アイシャドウ塗んなきゃいけないから、
化粧品が足りなくなる説だった。
消費 1.5 倍
ですね。消費 1.5 倍で、しかもまさかそこだけ一重だったらどうしようっていう謎の心配をしてた。
その場合二重手術するか
い、そうそうそうそうそうそう、アイプチでいいんじゃないかとか。
したわ。
そう、
しょうもない話してたわ、
うん、しょうもない話して
た。確かにそれだと開かない方がいいんじゃない
って、ね、そうそうそうそう、社会に溶け込むためにも、
うん、
チャクラが開くとしても開かないっていう決断も
いろいろ考えた結果、ね、
そうありなんじゃないかっていう話、
デメリットの方が大きかったっていう、
そうそうそうそう話をしてたよね。
いや、でも確かその目で言ったらあれだけどさ、うん、なんか結構今みんなマスク
じゃん、あしてる、うん、
世の中本当にさ、
うん、
道歩いててもさ、うん、なんかマスクしてない人マジでゼロ人説レ
ベル、いや本当に本当に
してるじゃん、
うんうん、
だからなんか結構4月になってその初対面の人ってやっぱ
いるじゃん、うんうんうん、仕事言ってた、ね、
まあ、職場が変わるから、
うん、
まあ、看護師さんとかも始めました、
はいはいはいはい、
し、まあ、お医者さん同士も結構始めまして、うんうん、でももうみんなマスクしてる
わけ、はいはいはい、
まあ、病院だからなおさら
じゃん、デフォでね、
デフォで、うん、なんか このこっから下が分かんない、鼻から下が、
はいはいはいはい、
だから目だけでその人がまずイケメンかどうか可愛いかどうかをまず判断するし、あでも
そ難しくない、
そうそうそう、
分かんなくない、
いやでもやっぱり、うん、なんか目だけ出てるとみんなちょっとこう3割増しぐらい
の、あなんだっけあの人みたいな感じ、
あザワチン、
ザワチンよく分かったね、今
ザワチン的な感じ
よく分かったね、
そうだからもうなんか病院の人全員ザワチンみたいな
感じ、はいはいはいはい、
めっちゃ可愛いじゃん、めっちゃ盛れるじゃん、めちゃくちゃ盛れるし、うん、まあ、なんかそれなりにやっぱりさ見えるからさ、
うん、
で自分も隠してるわけ、なんかだからもうそれがその人の顔として認識されてるのよ、
うんうんうん、
自分の中で、
うんうんうん、だからマスク込みで顔
ってことだよね、そうそうそう、マスク込みで顔、なんか鼻から下が見えないから、なんかちょっと人前でマスク取るの恥ずかしくなってきちゃった、
ちょっとわかる、その感じ、わかる、ちょっとだけわかる、なんか裸みたいな気持ちでしょ、わかるわかるわかる、なんか本来あるべきものがないみたいな、そう
ないからなんか裸になってるみたいな感じで、
うん、確かになんかお店とか行った時にさ、
うん、
なんかそれこそコンビニとか行ってさ、なんかとかテイクアウトとか行った時にさ、うん、なんかマスク忘れちゃったことがあって、
はいはいはい、
あ忘れちゃったなと思って、なんか他の人は周りみんなマスクしてるわけ、
うん、
でなんか私はサバの塩焼き定食を頼んだんだけど、うん、なんかその時になんかサバの塩焼きでって言った時になんかめっちゃ唇の動きを見られた感じがしたの、
あ
でも他の人はみんなマスクしてて、
ね、
音の情報がだけだけど、
う
んうん、私は口も見ても
分
か
るじ
ゃ
ん、うんうん、
すごいなんかあえ今口見られてる、やばいやばいみたいな、めっちゃ恥ずかしかったもん
ね、なんかそうなってしまったよね、
うん、めっちゃそうなったと思う、
うん、それが結構新しい発
見、確かにそれ新しいわ、
そう
マスク込みで顔になった説、
マスク込みで顔になった
説、ね、間違いない間違いない、いや、ね、そうだよね、
えだからなんかさ自分もさ、
うん
う
ん、
なんかそのマスクを取った時に、
うん、
わこいつむっちゃブサイクじゃんとかってなんか
ひどいひどい
なんか思われたら嫌だなみたいな感じで、うん、なんかちょっとそのさなんかマスクを付け替える時とかに、
うん、
ちょっと下向いちゃうのよ
隠れるの
なんかちょっと隠すみたいな謎の恥じらいが生まれてしまった、あ
でも確かにそうかも、うん、でも逆にさそれこそ私とかも決まった った人にしか会わないからさ、そう近くに住んでる人とか、ね、そうだから今の時期に初めて初対面の人とかがいないからね、逆にリモートではたまにあるけど、
そうだね、どうなんだろうね、今後さ、そのマスク文化っていうのがさ、
あ、根付いていく
のか、そう、日本にもう何十年も根付いていくのか、はいはいはい、なんかちょっとやっぱりでもさ、昔に比べて冬とかみんなマスクしがちになったじゃん、
うん、なったなった、
なんかだからやっぱさ、人間って隠せるとこ隠したいって思うのかなって思って、
ああなるほどね、
そう、うんうんうん、だからなんかいずれやっぱりそのだんだんこうマスク文化が根付いて、うん、初対面マスクが当たり前で、
うん、
やっぱなんかパートナーとかにしか鼻から下は見せない、
やだー、古風古風わかんないけど、なんか平安時代の
ね、
あれでしょ、夜しか顔見せないみたいな、
そう
昼はなんかすだれみたいなのさ、ね、奥にいてさ、
そう
見えな、着物の裾みたいのしか見えなくてさ、なんか顔見たらみたいな話でしょ、
なんかだからさ、今で言ったらさ、例えばなんかすごい彼女は胸が大きいんだよとかって結構タブーな話じゃん、なんかそれがなんか彼女めちゃくちゃタラコ唇なんだよとかも、なんかそのすごい酔っ払った時じゃないとなんか言えない話みたいなのかなって勝手に思ってる、
ウケる、え、それ大革命だよ、もうそれが
起きたら、ね、やばいよね、タラコ唇結構なんか卑猥な言葉みたいな、
はい
なっちゃったりするの
かな、家族と、
うん、
もう
そう、
パートナーとかにしか見せない、
みたいな、
へー、
なったらどうしよう、
大革命だよ、そしたら、ね、そしたら自撮りとかも全部マスクになっていくかもし
れ
ない
、そう
今だってさ、自撮りはもうオフじゃん、マスク
オフ、
それももうオンになっていく、
オンになったり、
ザワチンみたいな感じ、
そう、やばい、ね、ザワチンがデフォ、
面白すぎるね、もしそうなったら、
ね、でもなんかなる可能性全然ゼロじゃないな
って、確かにこっからね、長期戦になるとすれば全然あり得る、
そう、
いや確かに、
なんだろうね、そう、新しい生活様式でしょ、
ね、うん、でも新しい生活様式もそうだけどさ、この宮本さんのこの数年間を振り返るっていうのはどう、
この数年間か、
うん、この 2、3年
医者になる前と、
そうだ、ね、
った
後ってこと、うん、そこはちょっと興味あると思う、みんな
本当、
うん、
なんだろうな、でも
言ったら学生でさ、勉強中だった
わけじゃん、そうだね、当時はね、でもなんかこんなあれかの中うちが言っていい、
うん、
なんかそんなおこがましい、
いやもうそれ捨てていこう、
本
当、いや我らおこがましさだけでさ前に進んできたじゃん、
確かにね、ご意見番としてね、
そう、ご意見番として常に機能して
る、マツコ的な存在だ
った、そう、
でもなんだろう、なんかでも一番思ったのは、
うん、
なんかその学生の時は、
うん、
まあ、実習には出てるものの別に自分が診療するわけじゃないし、
はい、
もう何かを決めるとかっていうことないから、
うんうん、
まあメインは勉強、引きてか、その机に向かった勉強っていうのがやっぱりメインで、まあその病院に行って学ぶことって、あ、なんかこういうことしてるんだとか、まあそれもその自分の病、その病気を覚えるために行くみたいな、なんか学問がベースっていうのかな、まあちょっとその中高のさ受験勉強に近い感覚なんだよね、なんだけど、でももうそれが当たり前としてさ今まで生きてきてるからさ、大学受験とかもそうだし、
うんうんうん、
でなんかそういうものの延長としてやっぱりみんな勉強してきて、うんうんうん、まあ、お医者さんになりました、でもやっぱなってからの世界って全然違くて、
うん、なんかそうだよね、だって机にはもう向かわないもんね、
そうそう、まあまあ向かう時間もやっぱある、
うんうん、
それなりにやっぱ勉強はしなきゃいけない職業だなと思うけど、うんうんうん、まあでもその勉強の仕方って違うじゃん、
はいはいはい、そうだよね、
そう、うん、でもどっちかっていうと同じようにさ学生の時も病院に行ってたのに、
うん、
なんか自分が医者になってから病院に行くと、
うん、
なんか本当に見てる世界が違うな、
あ、本当に、
うん、あと全然知らないことばっかりだなって思って、
へー、うん、見てる世界が違うっていうのは
なんか医者の仕事って、うん、その医療関係者っていっぱいいるじゃん、看護師さんもいれば、
うん、
まあ、医者もいれば、うん、あとなんだろう、リハビリの、ね、
人、コメディカル、
そう、コメディカル、
はいはいはい、
リハビリ療法士さんとかもいれば、うん、あと何だろうね、栄養士さんとか薬剤師さんとかって、うんうんうん、本当にそのコメディカルの人ってもうたくさんいるの、
うんうん、業種もいっぱいある
ね、業種もいっぱいあるね、うんうん、なんか 1% くらいは医療関係者らしい日本、
え、そんなにいる、
うん、
へえ、まあ広く取れば
ってことか、広く取ればね、
へえ、すげえ、
うん、技師さんと検査技師さんとか、
うんうんうん、
でもなんか本当にいろんな人がいて、
うんうん、
なんかもちろん薬のことって、
うん、
やっぱ薬剤師さんがいっぱいし、もう全然医者よりはるかに知識があるし、 患者さん自身のことってやっぱ看護師さんが一番知ってて、
うん、
この人ご飯食べてないとか、そうそうそう、とか、なんかまあこの人ちょっと熱があるとかって一番最初にやっぱり発見してくれるのって看護師さんが、
ね、うんうんうんうん、
とか、まあ、リハビリのことをこの人がどれぐらい歩けるかとかっていうのはリハビリの理学療法さんとかが一番知ってるし、なんかなんだろう、医者のやることって、
うん、
その中でなんかこの人はどういう人だっていうのをそのいろんな職種の人から聞いて、
うん、
じゃあこの人にこういうことをしようっていうのを最終的に決める立場っていうのか、うん、なんか、うん、決定権、
はいはいはいはい、マネージャーみたいなこと、
上司というか、そうだね、そうだね、そうそうそう、マネージャーみたいな感じ、
チームの中のオサーみたいなこと、
そう、なんか、まあ、今はそのなんていうの、メディカル関係の仕事の人はみんな一律っていう考え方がやっぱり主体になってて、昔は医者が絶対でみんななんかちょっと言い方悪いけど上上下関係があったっ
ていう、それ聞くよね、
そうけどなんか今はもう本当に考え方が変わってて、まあ決定権もあくまで医者にはあるけれど、やっぱりそういう職種の人たちからいろんな情報を集めて、じゃあこうしましょうっていう、なんていうの、なんかそのアセスメントをするっていうのが、アセスメントとプランを立てるっていうのがなんか医者の、
でもすごい
仕事、
面白い、そういう捉え方あんまりしてこなかったかも。
そうなんか、
うん、なんか私の友達、うん、っていうか、まあ、同じ同級生の友達で一人なんか大学病院で働いてる子が、うん、なんかそこの子の病院はすごいコメディカルが強くてみたいなことを言ってて、
う
ん、なんかまずコメディカルってさ、
そうだよね、あんま馴染みのない、
米ですかパンですかみたいなさ感じなわけよ、こっちからしたら
自分なんかちっちゃいだと思ってた最初、小
でもそれなんかさ偏見がさ隠されてるんです
大学1年生の時とか
コメディカル
みたいな、
そう、
コは協力するの、
うん、そうね、コだよね、そうだからコメですかみたいな思ってたんだけど、そうそうでコメディカルが強くてみたいな、でなんかその新人として今お医者さんで入って、うん、でこうそれこそその子はなんかコロナのかなり最前線でこう戦ってて、でなんかこうあのさ防宇宙服みたいなの着るじゃん、で着る時にその脱ぐ時にあれをなんか後ろから脱がないといけないんだよね、その前にはコロナがついてるかもしれないから、それを前から取るのを忘れて、めちゃめちゃ看護師さんに怒られた、すごい落ち込んでた。
いやでも確かにそう、全然、怖いねってなるけど、いやでももうそれは正しいよね、
そう正しい正しい、なんかコロナどうこうよりも、そのなんかコメディカルに叱られてることに
気になっちゃった、
そうそう、そうそう、そっちに一番ショックを受けてて、
全然あるし、
そう、それでコメディカルっていうのと、そのお医者さんっていうのが、まあ立場的にこう、まあなんていうかある種違う性質のもので、なんかそこのパワーバランスみたいなのがあるんだなっていうのを初めて
知
った。
そうだね、なんか、なんかなんとなくうちの認識としては、なんかそれぞれのやっぱり専門で長けてるものがあって、薬剤師さんだったら薬、リハビリさんだ、リハビリ療法士さんだったらその、ね、関節の動かし方とかって、それってもでもさ医者よりはるかにやっぱり知識もあるし、聞いた方が早いの、
特化された
知識って
ことだよね、
なんか医者はなんてオールラウンダーみたいな、ある意味広く浅くっていうのかな、まあ、ただその治療とか、まあ、あとそれこそさ手術とかカテーテルとかに関してはもう医者がやっぱりど専門だけど、内科とかは特にやっぱりそういう話を聞いてまとめて、まあなんかリーダーみたいな感じなのかな、だから結局は、まあその別に上っていう意味じゃなくて、
まあ嵐で言う大野くんってことだよね、
そうそうそうそうそう、なんか大野くんみたいな人がやっぱ向いてんだと思うんだけど、俺俺みたいなリーダーよりはやっぱりそういう人の方が
一歩後ろに下がって先輩を見てるみたいな
っていう方がやっぱうまくいくだろうし、まあまだ自分が別にねその主治医として誰かをしか見てるとかそういう立場ではないから、まあまた考えは変わるかもしれないけど、まあなんかそういう仕事なんだなっていうのをまず認識した。
へえ、それ今初めて知ったかも、
ね、あんまりなんかねそういう感覚ないけどね、だからなんか、ね、なんか昔の人だったらさ自分の方が上だからみたいな感じでさ、バカに知ってたりするとかっていう話もさなんかあったじゃん、でもなんかやっぱり一緒に働いててさ、なんだろう、なんか仕事上の関係とかだとさ、なんだろうな、やっぱり自分の方がなんか偉いんだって思っちゃう気持ちって仕方ないと思うの、やっぱたくさん勉強もしてきてるし、なんかね親にもそういう風に多分言われて育ってきた人も多いけど、でもなんかやっぱりちゃんと患者さんのこと見てるのって看護師さんだし、なんかもうでもさそれをさ仕事とか抜きにしてさ、なんか同じ人っていう風に考えたらさ絶対話とかってさ理性的な話し合いをするじゃん、でもなんかこう医者と看護師とかってなるとお互い感情的になって、お前が悪いお前が悪いみたいな感じで仲悪くなったりとかする
のを、ドラマみ
たい、でもさそれって結局相手の仕事のこと多分分かってないからだと思う、
なるほどね、
なんか 医者はさ、その看護師さんが四六時中さ、うん、患者さんのこうラウンド、まあね、うん、様子見に行って、
うん、
薬を例えばこの時間に出してくれるとか、
うん、
この時間に体位変換をするとか、
うん、
動けない患者さんのこの時間に食事を出すとか、
うん、
どうっていうのがさ、
うん、
例えば1人の看護師さんに対して患者さんが7人とかいるわけ、うん、でそれぞれの人に全部それをやってるわけよ、うん、
すげえ。
で把握してるってことですか？何が起きてるか、もちろんもちろん、うん、全部把握してる、
うんうんうん
ね、だから例えばなんか医者が急にこう治療法を変更したとかってなったら、それに対して臨機応変に、
うん、
例えばこの時間に本当この薬を飲ませなきゃいけなかったけど、
うん、
医者に中止って言われたらもうそれは中止とかって、それもちろんミスがあっちゃいけない仕事なわけさ、うんうんうん、まあ、だから本当にすごい
実行してるの、
そう実行してるのが看護師さんなの、
ね、
でもなんかさそこを分かってないわけじゃ
ん、
多分医者は自分がやってないから、
うんうんうんうん、
でもすごいやっぱり大変なことだし、うんうんうんうん、ミスなくやるって、
うんうん、確かにそこでミスがあったら本当怖いもん
ね、怖いじゃん、うん、でもそれをやっぱミスなくやってくれてるのは本当に看護師さんのおかげだし、
うんうんうん、
でもなんか結構やっぱそれでもさ、例えばこの時間に点滴してくださいって言ってもさ、ちょっと例えば1時間遅れちゃいましたとか、
うんうんうん、
採血この時間にしてくださいって言っても30分遅れちゃいましたってことは、うん、まあ別になくはない、
うんうん、
でもそれに対してやっぱすごい怒る医者もいる、
うん、お父さんみたいな、
まあそうだね、うん、でもなんかさそれってその仕事量考えたらさ、
うん、
まあ甘く見るっていう言い方おかしいけどさ、うん、なんかちょっとその看護師さんがさどれぐらい大変かっていうのを考えたらさ、
はいはいはいはい、
その突然さなんか直前に点滴変えますとかってさ、
うん、
まあもちろん緊急だったら仕方ないけど、
うん、
なんか分かってることだったらやっぱり早めに入れてあげなきゃなとかって、
うんはいはいはい、
こっちもちょっとその配慮って、
うん、
もちろん必要なことな
んだけど、うんうん、そうだよね、
でもなんかそれに結構気づけてないとぶつかっちゃうのかなって、
うん、
お互いのこと分かり合えてない、
うん、
でもなんかちょっと相手のことを少し思いやる気持ちがあれば、
うんうん、
なんかこう円滑に進むのになって思ったりとかはする、は
い
は
い
は
い、へーそれすごい面白い、
うん、そうだからなんかお互いの仕事のことをやっぱ分かってないっていうのが一番、
なるほどね、確かにそのお医者さんはいろんなその科を回ったりするけど、その看護師さんとか他の立場のコメディカルの人の仕事はやったことがないってこと
だよね、やったことがないし、やっぱやってる仕事が違うから結局、うんうん、うちらはそのアセスメントとプランをして決定することがメインの仕事、看護師さんはその言われたことを実際にやってくれる仕事、
うんうんうん、
それこそ点滴取ってくれたりとかも看護師さん結構やってくれるわけ、採血とか、
ね、
現場が動いてるのは本当に、ね、そういう方々のおかげだから、
はいはいはいはい、
でもなんかそれはさ我々は指示をしてるだけ、自分がやってるわけじゃないから、
うんうんうん、
なんかいまいちそこがこう想像力が湧かないと、
うん、
使っちゃうんだろうな
って思って、へー、でもすごい立派だね宮本さん、
いやいやいやいや、そういうところに自分ができてるかわかんないけど、
うんうんうん、
なんかすごいそれは思った、
いやでもこれさもし聞いてますか、うん、高校生の人とか聞いてたらなんかちょっとのメモ取って
ほしい、いやいやいや、でも時間じゃない、実感がないと思う、なんか実際に自分が働いて
み
ると、
うん、いや、うん、そんな話全然、うん、多分私とかから想像できる話じゃないもん、
でもさあれじゃない、それこそさ、
うん、
なんか別の職種でもそうじゃない、なんか
あーでも
それはそうかも、営業の人がいて、うん、現場でやってる人も
いれば、はいはいはいはい、
一方でさ、
はい、
そのそそクーラーの効いた部屋でさパソコン仕事をしてて、でもさ営業やってるっていうのはさ、うん、その営業の人にとって当たり前の仕事だけど、でもさ、うん、炎天下すごい暑い、
暑いね、
とかはさやっぱクーラーの効いた
部屋でなんかすごい自分反省させられる
な、なんかわかんないけどなんか遅えなみたいな感じでさ、イライラとかするのはまあ当たり前じゃん、自分がやってないから、
うんうん、
でもやっぱちょっとあなんか暑いなんか大変だなとかって思ったら
優しい、
うん、なんかあまあしょうがないなって思ったり、なんかまあ分かっててもさそれはね、こう必要以上に怒らなくていい、もちろんやっちゃダメなことに対して怒んなきゃ、ね、言わなきゃいけないけど、うんうんうん、なんかこう必要以上にぶつかることはないんじゃないかなって
、なるほどね、うん、いやなんか我が身を振り返らされ
た、いやでもそれも日々反省だよ、なんか看護師さんにさ、いやこれぐらいだったらやってくれるかなみたいな感じでさ、うん、なんか突然さ、うん、なんかこう指示変えちゃったりとかもさするから、なんか嫌な顔一つせずにさ、わかりました先生みたいな感じでさ、
はいはいはい、
もう本当先生と呼ばれるには全然まだまだ及ばないんですけどって思いながら、
宮本先生、
いやいやいや本当に全然そんなじゃないよ、
やべえすごい
っていう、なんかそのやっぱり人間同士のつながりっていうかね、う
ん
う
ん、結局
そこだもんね、どの職種にも言えるけどね、そうそうそう、
いい話
っていうのはすごい感じる、やっぱ働かないと分かんない、
確かにすごい働い、
う
ん、なんか現場の、ね、
そうそうそう
実感って感じだよね、
それ、まあ、だからその医者に求められてることってっていうのがさやっぱあるじゃん、その看護師さんは医者に早く決めてもらいたいっていう、なんか相手がだから求めてることは早めにこうね決められるものは決めちゃわないとなとか、
しっかりしてるわ、うん、本当に、
いやでも まだまだ分かんないよ。だってそんな働き始めって本当にまだね、うんうん、
いや本当に私さ本当に在宅始まってからさ、うん、ふにゃふにゃなわけよ私の生活は。本当に家でさぐーたらしてさ、
うん、
仕事してさあーすまないって言ってまたぐーたらしてさコーヒー飲んでさまたぐーたらしてさちょっと仕事してさ、
うん、
エンジンかかったらもう夕方みたいなさ、そんなすごい背筋伸びるわ本当に。い
や
い
や
い
や、でもなんかさそういうやっぱ今逆にさ、うん、在宅だからそういう働き方でもさ、
うん、
許されてるわけじゃん、
うんう
ん、でもなんかそこは甘えちゃっていいんじゃない。
あ本当に、うん、そんなこと言うと私もう本当に甘えちゃうやばいやばいやばい、抑え効かなくなる、歯止め効かなくなる、誰かに大丈夫だよって言われると、はい、いや、いい話だわ、
うん、なんかその人間関係なんだなって思って仕事ってやっぱりっていうのは大きく変わったところ、
すごいね、
うん、学生だった時と今と。
なるほどね、それは確かに数年前からは想像がつかない
ことだよ ね、やっぱり働いてみないと分かんないことだからね。そうだね、まあ、あとやっぱりその患者さんとの関係とかもさ、同じことが言える、うんうんうん、なんかその病気として見るっていうよりもその人個人として見るから、なんか結構やっぱおじいちゃんおばあちゃんも多いじゃん患者さんって、うん、だからまあその人が必ずしもさスタスタ歩ける人とも限らない、その病気だけが原因なわけじゃないことが多い、
うんうんうんうん、
なんかいろんな疾患があってなんとなく全体として調子が悪い人とか、
はいはいはいはい、
なんかもうちょっと歩くの厳しいから、うん、お家でも見れないとか、ちょっとその介護とかの部分にも関わってくるので、ね、
うん、
だからこの人ちょっと家に帰れなそうだから、
うん、
あのリハビリができる病院に移ってもらおうとかっていう、なんていうんだろう、その病気だけじゃないところも結構医者の関わるところってあるんだなっていうのも感じた、うん、
なるほど、ね、なるほど、確かにね、うん、確かにそういうのは教科書とか読んでるだけじゃ分かんない
も
んね。
そうそうそうそう、この人が例えばこの病気です治療しました終わりじゃなくって、
うんうんうん、
なんかその人全体を見てるって感じなのかな、
うんうんうんうん、いやでもこういう宮本さんみたいにしっかりしたさ、うん、ちゃんと人間を見てくれるさお医者さんが増えたらいいね本
当に。いやいやいやいや、
まあでもそういう人が多いんだと思うけど、うん、すごい立派だわほんまに。
いやいや、たかだかね働いてまだ数年、
いやーすげーよ本当に。
全然ですよ、
もう歌い出したいよ私はあのイタリアの
あれいいよね、
うん、イタリアだっけ、なんか医療従事者の
さフランス
あとかさ、なんかその出てってさ、
うん、
なんか歌うみたい
いやってか歌ってほしい、
いや本当に気持ちはもう毎日歌うよ、うん、なんなら本当に朝頑張って起きて
歌ってほしいよね、
うん、なんならその歌うのを利用して朝方に転校しようって
切り替えて、
そう切り替えていこうかな、
だんだんね、出社モードにね、
そう出社モードに切り替えていきたいくらいだよいやすごい貴重だよ本当に。
いやいやいやいや、まあでも手術をするとかっていうのも医者の仕事だから、やっぱそういうのが好きな人もいるし、
うんうん、
そうやって患者さんのことを考える人もいるしっていうので、うんうん、やっぱ外科の先生内科の先生とかっていう風に
分かれて、好みというか、
そうだね、
で宮本さんは内科、
そうだね、内科に
決定
しました
なんでお腹、
お腹まあいや、うん、まあそうだ、お腹っていうか、まあ、最終的にはなんかこう町のお医者さん的なのをやりたいなとは思ってるけど、まあでもちょっとこうね、人と話したい、
はいはい、結局ね結局我らやっぱお笑い好きとしては、
うん、誰かと話しないと落ち着かない、
わかる、めっちゃわかる、すごい向いてるだろうね、
いやわかんないけどね、本当に、
いやそっか、ドキドキだね、その専
門がついに決まってっていうの、そうそう決まってね、どういう風になっていくのか全く分かんないけど、まあでもやっぱそれとは別としてね、ご意見番としては、
ご意見番としてね、現役でバリバリやっていかないと。
え、じゃあ逆にさ、
うん、
なんかご意見ある最近？
ご意見、ちょっと待って、ご意見？ご意見ね。なんかなんだろうな、うん、あーでも、
うん、
なんかちょっとご意見とはまた違うかもしれないんだけど、うん、なんか世の中の人って意外に優しいんじゃないか説っていうのも
最近、性善説的な、
そうそうそうそう、なんかさよくさ、うん、こうなんか なんか私この前さ、なんかテラスハウスのさ、
はいはいはいはい、
事件あったじゃん。
あったね。
なんかそれに結構、
うん、
なんかショックを受けて、
うん、
なんか毎日夢でテラスハウスが出てきたりしてたの、ここのところ
結構トラウマにな
ってたよね。え、そう、結構なんか衝撃を受けてて、でなんか誹謗中傷怖いとか、
いや同じく
思ってたんだけど、逆になんかさ、その今回の件を受けて、うん、なんかその誹謗中傷はひどいぞみたいな、
うん、
やめろみたいに言ってる人っていうか、こう、うん、あなたはすごい素晴らしい人でしたみたいな人がさ、うん、たくさんいてさ、
その
亡くなった花ちゃんに対してなんかあなたは素晴らしい人でしたみたいなさ、うんうんうん、聞いててさ、なんかすごい感動しちゃって、
うん、確かにね、
なんかあ、みんなすごい人のことをいいと思ってんだなみたいな、うん、なんか、ま、花ちゃん、ま、テラスハウスの話知らない方もいるかもしれないけど、花ちゃんっていう女の子がすごいこう結構自分のこう、うん、意見をバーッと言ったりする子だったから、うん、なんかそれに対して多分こう賛否両論のピの部分がなんかすごい強い、
まあちょっとね、フォーカスが当てられちゃったん
で、ね、そうそうそうそうそう、でなんかまあそういうの嫌いな人もいただろうし、でそれでこうなっちゃってたんだけど、でもそれも含めてなんか素晴らしい人だったっていう風に思 う, う私もそう思うし、うんうんうん、そう思ってた人がたくさんいたんだなっていうのが逆に明るみになって、
うそうだね、
うん、なんかなんかすごい寛容だなっていうか、逆にね、
確かに確かに、
そうなんかどんな人でも生きてる価値はやっぱあるし、なんかそんなすごい例えば切れちゃうような人であっても、まあ、なんか絶対死んでほしくないっていうか、
うんうんうん、
なんかこう言葉の限りを尽くしても生きてほしいみたいな、そういうエネルギーを感じたの。
なるほどね。
なんかそれで、
うん、
あ、なんか世の中の人って優しくないと思って、しかもなんか
そっちに気づくっていう、そうまた新しい視点のね、
なんかしかもさ、うん、誹謗中傷のアカウントとかってさ、うん、なんか結局少なかったりするらしいじゃん、その同じ人がいっぱいやってたりとかするらしくて、何個もアカウント持ってたってことか、そうそうそう、だから嫌がらせみたいな、はい、多いらしいから、だからなんかちょっとその言葉が強いから目立ってるだけで、なんか実態としては実はすごい優しい人たちがいっぱいいるのかなって
思って、はいはいはいね、でもあえてそれ言わないもんね、
そうそうそうそうそう、
何もない限りは
さ、そうそう、いや私もこの前てかだいぶ前だけど、なんかインスタのストーリーでなんかマスク50枚でなんか2800円だったのね、その時、
うん、
でなんか高い、ちょっと高いけどこれどうなんだろうと思って、うん、インスタでなんか質問機能でマスク50枚いくら、
うん、
みたいな感じで聞いたの、
うん、
一人しか返信くれなくて、なんか3000円くらいするよみたいな、うん、でなんか私すごいそれにショック受けてたの当時なんかみんな私のこと嫌いなんだと思って、うん私のマスクの質問にみんな答えてくれなくてひどいじゃないかと思って、なんかもうすごい落ち込んでたんだけど、
うんうんうん、
でも多分静かに微笑んでるんだろうなと思う、今思えば。
てか多分さ、そんなさ、なんかこう、うん、アンチではないよね、答えの人さでもわかる、なんか LINE とかでもさなんか100人の LINE とかに投稿してさ誰も返信くれない時あるじゃんでなんかさ、たまーになんかめちゃくちゃ優しい感じの子が、うん、なんか絶妙な感じのスタンプでさいいねみたいな、なんか当たり障りのないスタンプを一人だけ返してくれるみたいな、あれ別にみんなアンチでもないのに、
そうそう、別にアンチではないじゃん、
でもなんか打った側としては、うん、なんかみんな私のこと嫌いなん
だって
思っちゃうの、あれ何なの、
そうなんだよ、そうなんだよ、何言ってもさ、
うん、
なんかこう反応がなかったり、
うんうん、
ほんのちょっとでもネガティブじゃないけど、
そう、
そんなつもりないんだろうけど、なんかあったとして、うん、なんかあ、やっぱりお前も悪いやつ、 お前も我の敵かみたいなさ、
分かる、
なんかそういうモードに入っちゃうじゃん、
入っちゃうよね、
でも、
うん、
今回の事件受けて、
うん、
いやみんな黙ってるけど、
いやそうだね、
なんかあったらこう、うん、走って駆けつけてくれるんだなっていうさ、
確かに確かに、
なんか愛があるなと思って、うん、なんかそれにすごい感動した、
確かにね、
うん、かちょっとずつ、うん、なんかそれこそしげちゃんも言ってたけど、なんか人生120年時代じゃん、うん、
だから結構長くない、
それ結構確かに120ちょっと持ってる説、ちょっと持ったよね、
あれギネスみ
たいな、確かに確かに確かに、なんかその長い人生の中でさ、
う
ん、まだ我々20代なわけじゃん、でなんかそういうのってさ修正できることだなと思って、その周りみんな敵だってさ、うんうんうん、すごいもったいないし、ね、もっと挑戦できることもたくさんあると思うし、確かに確かにって思った時に、なんか少しずつその、うん、 そういう部分に気づきたいと思った。なんか例えばインスタで返信来なくても、うん、みんな静かに笑ってこっちを見ているみたいなイメージを植え付けていこうと思った。
確かにね、こっちの思い込みだからね、うん、だって本
当ただこれを聞いてる私のインスタント友達、返信してくださいそれは
ちょっと口を
口を酸っぱくして声を大にして言いたい。えなんでみんな返信くれなかったんだろう。
結局ね、
結局やっぱ返信くれないで傷つくから、
うん、やっぱそれメール欲しいよね。
え、うん、
にゃにゃにゃラジオ宛てにマスク1枚じゃない、
そうそう、50枚いくらか、もう今本当に聞いてる方はみんなメールしてくださいって言いたいくらい悲しかったんだよその時は。だから、ね、まあ気にしないようにするし、うん、これからもみんな静かに笑ってると思うけど返信はください、それをちょっとね言いたいわ。でもなんかそれネキに相談したのね、なんかあまりに傷ついたからなんかだってあのさインスタの質問機能ってさ、
うん、
みんなさなんかスクショみたいのでさ、8人くらいか返信来ててさ、うん、なんかそれに一個一個返信してさ、
うん、
なんかそれを投稿したりするもんじゃん、
うん、
だからミニマム8から来るはずだと思ってたの。
あ見積もり的にはね、
そうそうそう。でまさかでもフォローはってか友達関係の人もなんか数百人単位でいるから、うん、だからもう1っていうのになんかすごいびっくりしちゃって、
うん、
なんか気になんかなんでなんだろうみたいな、
うん、
言ったらなんかマスク50枚で買わないんじゃないみんなみたいな。
あでも確かにうちもねそう思った、
うん、あ本当に
買ってないもん結局。
あ本当に、
うん、
私買っちゃったからですよ2800円のやつ。
そっか。
っていうのともう一人友達リモート飲みした時に友達に言われたのは、
うん、
なんか あの返信のやつするタイプの人としないタイプの人がいて、
うんうんうん、
インスタのストーリー、うんうん、で俺結構しないタイプなんだよねみたいなこと言ってて、
はいはいは
い、言われてみれば私も一回しかしたことないの返信
結局自分のことは棚に上げてお
いて、そうそうそうそう、
返信は欲しい。
そうでだから私の友達はみんな返信をしないタイプの、
うん、ああなるほどね。
そうそうそう、ああなんとかあいくらだなって思っても返信までしない。
なるほど、
ちょっとそういうなんかある種こうちょっと距離を取って、
はいはいはいはい、まあ、第三者的な立場で見てるみたいな。
そうそうそうそうそう。
でもなんか逆にさ、いや、うん、その一人返信くれた人はいやめちゃくちゃ嬉しいし、
うん、
やっぱありがたいけど、
うん、
なんかさやっぱ返信するタイプの人それなりにこう自己主張がある人なのかなって思う。
そうだね、そうだね。まさかのディス。
いやディスってないよ。いやめちゃくちゃありがたいけど、
うん、でも確かに、うん、あもうね10年くらい会ってない人だった。
あそうなんだ、
うん、全然なんかこう、うん、インスタでしかつながってない
人だった。あなるほどね、
うん、だから私の友達ではなかった、
うんだよね、ああはいはいはい。今別に
活動的にやってる、アクティブにすごい仲いい人ではなかった。
かあとはちょっと気があるか。
えあ私にその人は女の子だよ。女の子。
あ女の子
か、うん、そうそうそうそう。
なるほどね。
でなんかそれはすごい悩んでたんだけど、うん、でもとにかくその、うん、世の中の人って意外に優しいんじゃないと思って、
まあ、そうだね、うん、なんか思ってる自分がなんかさやっぱ100あるうちのなんか1、
うん、
アンチみたいなコメントをされると、
うん、
なんかそれが100みたいな感じ
ちゃうじゃん。えそうそうそう本当にそう本当にそう、
ね、難しいよね、うん、分かっててもそう思っちゃうもん、
うん、なんか前さコーチングみたいのを受けたことがあって、うん、なんかまあ要は人生良くしていこうぜみたい なんかその手伝いしましょうみたいな感じの、なんか電話で毎月こう喋りしてたんだけど、うん、その人が言ってたのはなんかこうなんかちょっと泣いちゃうかもしれない。
そうでしょ。
私この話すごい好きなんだよね、あのね、
うん、
なんかこれこの話して私の友達一人泣いてたから、ね、なんかでもなんか逆にこう振りすぎて今、
うん、
その泣くぞっていうの振りすぎて逆になんかうまく話せる自信なくなっちゃったでもなんかとにかくその人が言ってたのはなんかこうなんか大きい盛大なパーティーみたいなのに行ったとするじゃん、
うん、
大きい会場でこう、うん、なんかたくさん人がいていろんな友達とか知り合いがいて、うん、でなんかみんなお酒飲んだりしててみたいなパーティーに自分が行ってて、うんうんうん、でなんかたまたまその帰るというかもう終わりくらいになった時に、
うん、
あの喧嘩が起きるのね、
うん、
でそこで、まあ、なんか近く目の前でこう喧嘩がこう起きてて、
うん、
でこう、まあ、ガラスが割れたりグラスが割れたりとか しましたと。でそれが終わった後に、
うん、
そのパーティーを思い出した時に、
うん、
あの喧嘩があったパーティーねって思い出す人がすごい多いっていう。でもその前には、
う
ん、その終盤に至るまでものすごいいろんなことがあったはずで、
うんうんうん、
すごい楽しいことがいっぱいあったはずなんだけど、
う
だ
ね、うん、
どうしてもそのなんか印象がやっぱ強くなっちゃうからネガティブなことは、
うんうんうん、
だからそこに引っ張られがちなんだけど、
うん、
なんか そういう人生についても一緒で、なんか人生っていうパーティーには楽しいこともいっぱいあったはずなんですみたいな。だけどちょうどそのなんかネガティブなところに引っ張られちゃうだけで、
うん、
だからそれは思考の癖みたいなもんで、うん、ちょっとずつそうじゃなかった部分のなんかそもそもそれ捉え方がさ歪んでるじゃ ん、 なんか、
う
ん、
確かに確かに、まあでも自然なことなんだろうけど、ね、
うん、人間みんななんか認識としては自然かもしれないけど、うん、事実とはずれてるじゃん、
うんうんうんうん、
その喧嘩があったパーティーではないっていうかさ、
うん、
その100それではなかったはずじゃ ん、
うんうんう
ん、なんか一部喧嘩はあったけど、うん、こういういろんな楽しいこともありましたっていうのがなんか一番そのまっとうというか、
まあそうだね、
ニュートラルな認識で、うん、なんかそっちに近づいた方が自分にとってもこういいじゃないかっていう。
確かに確かに、
そう
やって考えた方がだって自分も幸せだし。
え、そうそうそうそうそう。
でもなんかそれ確かにね、なんかそういうさ、
うん、
なんか精神科の先生でも結構言いがちだよね。
ああ、認識がっていう
ことですね。なんかあの簡単な話で言ったあのコップに
半分
水があって、それをまだあると捉えるか、
うんうんうんうん、
もうないと捉えるかとかも同じような感じだし。
そうだよね、そうだよ ね、 ね、そう。
でもやっぱさ、嫌なことあったらさ、嫌だは嫌だよね、うん。
はい、聞いていただきましたニャニャニャラジオ、今日はこんな感じです。次回も多分宮本さんとのお話の後編をお届けすると思うので、よかったら聞いてみてください。